松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちから、あなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。
それでは今週のゲストをご紹介いたします。ということで、先週に引き続き、はい、パーソナリティの松本さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、この6月はこちらの番組がちょうど3年目の終わりの節目ということで、来月から4年目を迎えるにあたり、はい、松本さんのお話をいたしませんかと私がお願いして、続けてお話をお聞きしていきます。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、先週お話をお聞きしましたが、お父様は、
消防士ですね。
はい、そしてお母様は、
幼稚園の先生
だったんです。そうなんですよ。そしてご長男で、妹さんが
2人ですね。
そう、3人兄弟のお兄ちゃん、
2つ下の妹と、うん、あと9つ下の妹なんですね。
結構年が離れて。
そうなんですよね。なので、ちょうど中学生の頃に妹が保育園に行ってたんですよ。でその保育園に母親が勤めてたんです。
お
で、母親が仕事が終わらないじゃないですか、で私が中学校帰りに保育園に妹を迎えに行って。
あら、優しいお兄ちゃん。
ちょっとそんな時期がありましたね。
そうですか。まあ、そんな松本さんですが、まあ、あのおじい様、ご祖父様とかね、ご祖母様とか、あと親戚の方々とたくさんの方で一緒に生活されていたと先週お聞きしております。その中でセミナーでも少しお話触れていらっしゃいましたけど、相続問題とかでいろいろと大人がやり合ってるのを見てきたと聞いております。
そうですね、まあ、あの厳密に言うと、ね、小さいんです、そこまで見れた場面ってのは多くないんですけど、あのなんとなくの記憶で言うと、家に不動産会社とか何か来ると父親の機嫌が悪かったのを当時覚えてて、で、まあ、うちの実家が、相続で祖父が保証人になってたりして、亡くなってから気づいたらしいんですけどね。なので母親以外かなりの土地を持ってかれてるんですね。
あら、
で実家も差し押さえられてる時期もあったりとか、
それは別に悪いことをしてたわけではなく、保証人になってしまったばかりという感じですか。
あ、そうですね。うちの父とか祖父がじゃなくて、親戚の保証人になってたって、
まあ、はい。
なので父親などはそれこそ不動産建築とか借り入れに対するアレルギーがずっとありました、ね、
もう見たくもない、
触
れたくもないって感じですね、
はい、今でこそだいぶ変わったでしょうけど、それこそ生まれたばかりの私を連れて弁護士事務所に行ったり、してたらしいですよ。
そうなんですか。
なのでやっぱ過去の良くない記憶なので思い出したくないでしょうね。でそういうことも直接聞いたことはないんですけど、
もう今の松本さんの、今ね、松本さんご自身のお仕事に就かれるまでに、松本さんはいろんな職業に就かれていたというふうにお聞きしております、
まあ、建築会社に勤めていたり、マンション販売、住宅メーカーで注文住宅の営業してたり、不動産会社、そうですね、それから起業してる感じですかね。
それはね、聞いてもいいですか、そのお父様とかご祖父様がちょっと辛い思いをしているのを見てきたのに、あえてその同じような職種といいますか、建築や不動産というところにやはり興味があったんですかね。
そうですね、最初は全然分かんなかったですけど、25で住友林業と住宅メーカーに入って、そこでまあ約5年ほど仕事をして、まあ、だいぶ業績が良くなった中で、あの注文住宅の相談の後に、畑の相談とか土地活用の相談いろいろ受けたものの、まあ、結論建築会社から建築以外のことがよくわからないんですね。で建てない方がいい地域があるのに建てようって言ってた部分もあるし、果たしてそれがどうなのかなっていうのと、うちがされてて嫌なことをしてるわけじゃないですか。でなんか全体を統括して見てくれる人がいる必要性をすごい感じてたんですよ。それは建築会社の私としてもそうだし、地主の一族としてもそうだし、なんかそういう人がいるべきなんだろうなってなんとなくの思いがあって、ただそんな仕事世の中になかったので、でどうしたらいいかわからないで一回不動産会社に行って、それからモヤモヤしながらなんとか独立に至ったって感じですかね。
まあいろんな背景があっての今ということですよね。
そうですね、なんで振り返るといい道を歩んできたなと思うんですよね、あのただこれもやっぱり指導いただく上の方がいらっしゃって、やっぱり言葉が結構支えてくれていて、過去の中に存在理由があるって言葉がその方から一言言われて、
過去の中に
存在理由があるって、
はい、
そう思った時に、私が松本の家庭はあの正直あの苦しい地主だったんです、でうちあの母の家庭はすごい豊かな地主なんです、 私が生まれる4月に生まれる2週間前にそっちのおじいさんが亡くなってて、地元でそれこそ昔、納税者一覧とか新聞に出たじゃないですか、
はいはい、
昔って、その市の中でいつも一桁台におばあちゃんの名前とかおじさんの名前があって、
すごい、いわば富裕層、
あの正直親族でありながらもすごいのを感じてたので、だ両おじいちゃんの孫じゃないですか、なかなかいないパターンだと思うんですね。あの地主だけど両方の血を引いてるって、
とっても肩が大変で、はい、もういろいろ追われている様子を見ながらということですね、
はい、金持ち父さん貧乏父さんの地主版みたいな感じじゃないかなって、ふと気づいた時に、
はい、
なんかそこに使命感が生まれたんですよね。でうちの秋戸両おばあちゃんは困っただろうし、親族も困っただろうから、でその時に今の私がいればそんなに納めなくてよかったし、そんなに多分土地持ってかれなくてよかったと思って。
思春期とか、
はい、
そうお父さんとかお母さんのやり取りとか見ていらっしゃったんですか、はい、どんな風に見ていたんですかね。
どんな風ですかね、まあ、小さい頃はやっぱり、そうね、保証人のそういう問題もあったりするから、
はい、
あの喧嘩が絶えなかった気がしますし、
あ、そうなんですね。
でやっぱり父親がレスキュー隊で父親も野球やってたので、
はい、
常識が持ってる上司が厳しいじゃないですか。
あ、そうですね、レスキュー隊で野球ってもう本当に
で、私も小さい頃厳しい剣道の道場に通って、
はい、
それから野球を始めて日大三高に行ってとか、
甲子園にもね、
はい、なので
出られている
る環境が分かってはないけど、剣道の道場も厳しかったし、うん、野球も厳しかったし、うん、家も厳しかったので
いつ休むんですか休まる時が
なんで社会に出て厳しい家庭で育ったんだなってのはちょっと感じました。
いろんな人を見て、
ただあの勉強しろとかそういうことは言われた環境ではあまりないので、
で
本当に言われないからできなかったのかもしれないけど、はい、びっくりする勉強が成績悪かったんで、はい、
いやでもこの一本筋の通った松本さんのお人柄っていうのはそういう生い立ちがあったからなんだなって今改めて知ることができております、
はい、
次週またいろいろと聞いていきたいと思います、はい、
よろしくお願いします。
ベリーベスト法律事務所は全国に70拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所錦糸町オフィスの弁護士菅谷良平さんをお迎えしています。菅谷さんは債務整理部のマネージャーでいらっしゃいます。お願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。ちょっと前回の続きでですね、弁護士協会がさまざまルールが変わった中でその広告について変化があったと思うんですけど、そこら辺についてぜひお聞かせいただいていいですかね。
そうですね、まあ、あの以前はあの弁護士業界っていうのは広告はあの禁止されていたんですけれども、はい、何年か前からですね、あのそこが解禁されてですね、広告をまあ打てるようになったというところになります。で、まあ、ただ、まあ、あの誇大広告とかあの過大広告になってはいけないというところで、まあ、日弁連のですね、まあ、あの自主規制というかあの広告規定というのがあってですね、まあ、それに沿った形で運用はしているというところにはなります。
それこそその広告であの B 型肝炎とか今やられてないですか、
はい、
あのようなものって広告で見ないと知らないですよね。
そうですね、やはりあの政府がこう表立ってこう宣伝したりとかっていうのはやはりしてくれないかなというふうに思いますので、やはりあの我々のようなところがですね、こう啓蒙活動をしていかないと、結局あのもらえるはずの給付金ですね、もらえずに亡くなってしまうとか、そういった方もあのいらっしゃるんじゃないかなというふうに思いますね、
なんか人助けの広告なんだなと思いますね。
そう、広告って言葉とちょっと印象が違くないですか。
そうですね、なんか宣伝、CM、広告ってもちろんいいものを買ってください、いいですよっていう PR、
はい、
だけではなくっていう感じですね、
なんか伝えるべきものを伝えてくれる人がいないから代表して伝えてますって感じですよね、多分ね、
はい、
すごい経営センスですね、
まあ、そこを見抜いて入られてる菅谷さんもすごいですよね、
はい、
そこら辺ってあの慶応のイズムが浸透してるんですかね。代表たちも慶応ですもんね。
そうです ね、はい、
今やっていらっしゃってその目的がもうできて目標ができてやってるんですなんてお話されてましたけど、今後 菅井さんがこんな風になっていきたいなとか、こんな弁護士になりたいななんていうのはございますか？
そうですね、今やはりマネージャーを務めている債務整理の分野ですね、はい、ここで、質の高いこうリーガルサービスっていうのを展開していきたいなというふうに思いますね。
質の高い、例えば、はい、
そうですね、やはり迅速に、債務整理の手法ですね、いろいろあったりするんですけれども、特にやはり効果が大きいところで注目しているのが、自己破産とか個人再生といった裁判所を使った手続きになるんですね、でちょっとその書類を集めたりだとかっていうのが、結構大変だったりするんですけれども、あと財産を散逸しないように注意したりだとか、結構難しい分野かなというふうに思うんですけれども、そこをこう、ある程度こうシステマティックにこう体系的にですね、きちんとやりつつも、迅速にですね、個別の事情を考慮してこう迅速に こなしていけるような、そういう意味で の,、質の高さですね、これを持った業務をですね、あまねく全国に展開していきたいなというふうに思いますね、
これ実際全国今事務所があるじゃないですか、はい、この債務整理に関する問い合わせって、例えば西日本とか東北とか地域によっての、ね、違いとかってあるもんなんですか？
そうですね、あまりその地域によってっていうことはなく、本当にもう多重債務に苦しんでる方全国にいらっしゃいますので、もう幅広くですね、もう北海道から沖縄までいらっしゃるっていうような印象ですね、
そう、皆さんよく債務整理って耳にされると思うんですけどね、債務整理するとどんなメリットがあるのかって、そこが簡単にこう皆さんが理解できるようにお話しいただければと思います。
そうですね、まずはその返さなきゃいけない金額っていうのが減額されたりだとか、あともう一番メリット大きいケースですと、もう帳消しになるみたいな、
免除されるっていうですね、
そういうケースもありますね。
これちなみに相談者の中で何割ぐらいが減額になる確率があるんですかね？
そうですね、大体そうですね、7割とか8割ぐらいの方は何かしらのこう債務整理のですね、プランですね、方針をこう提案できるかなというふうに思いますね、はい、
いやなんかもうすっごい初歩的で恥ずかしいんですけど聞いてもいいですか、債務整理というのは自分ではやっぱり難しいんですか？
そうですね、やはり個人の方がその業者と交渉するっていうのは、結構難しくてですね、やはり知識がないものですから、もしかしたらその返済のリスケジュールみたいなのはできるかもしれないんですけれども、弁護士が入ったのと同じ程度の、効果っていうのは、それを、作り出すのは難しいかなと思いますね。
素人には限界があるんでしょうね、きっとね。
ちょっと具体的に次回この債務整理と任意整理、自己破産とかここら辺の違いなどを具体的に聞いてみたいですね、
はい、
お願いいたします、
はい、お願いします。
本日ご出演いただきました菅谷良平さんが所属しておられますベリーベスト法律事務所のお問い合わせ先です。0120-20-1000番、0120-20-1000番です。
松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。